変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に変えるビジネスの軍師真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りいたします。
はい、ゴールデンウィーク最後の日曜日でございます。こんにちは。
こんにちは、
新野明秀です。
そしてアシスタントすみです。
そして
アシスタント入れました。
これって打ち合わせ通り、
はい、打ち合わせ通りになっちゃいましたね。なんか癖でそしてを、はい、入れてしまうんですが
俺毎回怒ってるんだけどさ、オープニング、はい、だんだん俺キャラがさ、いつも怒ってるキャラにこう聞こえてくるよね、は
い、
あれ、
あのシッターを今後もよろしくお願いいたします。
名古屋のさ、あの DJ がアシスタントの蹴り入れたっていうのが事件があったけど、気持ちがすごくわかるよね。
そういうことですかね。そういうことですかね。リスナーの皆様も伝わりますかね、この
アシストしようとしないアシスタントっていうね。
はい、頑張りますよ。
あの55分間のアシストをよろしくお願いします、
はい、アシストさせていただきます。
はい、
はいはい、
色っぽく言ったからって寝るってわけじゃねえんだぞ。
バレました、はい、
飲み屋のような状態入っておりますが、そんな飲み屋でございません。今日はですね、
はい、
あのリーダーズトークスペシャルということで、北朝鮮、うん、アメリカ、
うん、
そして日本、韓国、中国の問題、これ北朝鮮問題と、ね、言いたくなかったんですよね。どの国も関わっているので、このそれぞれの国の問題ということで、
はい、
今日はスペシャル、まあ、いわゆる北朝鮮問題なんですけども、ゆっくりとですね、いつものお二人と話を進めていきたいと思います、
はい、そうですね、
小倉仁朝研究ジャーナリストの杉山正孝さん、
こんにちは。
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 情報いっぱい入ってますか。
まあたくさん入ってます。
楽しみですね。
まあたくさん入ってるね、
はい、
じゃあその辺も含めてよろしくお願いします。そして丸越国家著者の足立力也さん、リッキーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
そっち飛ぶよ。私には来ないでしょう的な。はい、それでは移動すればいいんじゃないの。壊れるからマイクいじっても、ニュースと見てる人みんなびっくりしてるから。
今何やってんだとね。はい、
はい、友果先生どうぞ。いいですか。このぐらいね、アシスタントやっぱ遠慮してほしいなと思うんですよね。
はい、
そして隅です。
またほじくるさと。はい、
はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
それではリーダーズトークスペシャルでございます。杉山さん、そして足立さん、よろしく
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、テレビの状況が僕分からないんで、今の情勢がどうなってるかってあんまりよく分かってないんですけども、うん、とはいえ、ネットの情報とあとリアルな情報が結構入ってきてます。で、まあ、2、3週間前ですけども、あの某自民党関連政府筋の方からですね、ちょっと情報が入りまして、まあ、いよいよ始まりますよと。始まるんで、ソウル、韓国ソウルにいるお友達がもしいらっしゃったら、すぐに脱出するように言ってくださいと。これはですよ、ものすごく政府の内部にいる方から言われた情報ですよ。で、 ソウルの友達何人か連絡しまして、今日逃げた方がいいみたいよって、うん、話をして、ね、結構チャットでもやったんですよ、うん、わーどうなのって言って、うん、でね、まあ、その友人はですね、ソウルに今あの住んでますけども、はい、まあ、いわゆる東京のまあ、誰でも知ってるような超大手の広告会社の社員です、うん、でどうよって話したら、え、何のことみたいな、あ、こっちはもう選挙一色よと、北朝鮮、え、あ、なんかあるみたいねっていうので、こっちの情報をバーっとこう流したんですけども、はい、あ、びっくりみたいな。その子がたまたまね、あのその情報を取らないんだなんかって言ったら、いや広告の会社なんでそもそも知らないわけないですよ、
はい、うん、そうです、
ね、うん、という状況があって、でその、あの僕はその秘密のことをね、うん、そのソウル在住の友人に伝えたつもりが、うん、またそのね、近しい中にもこんなことあるらしいよって伝えたら、だから産経新聞ですね、それから数日後に同じような情報が載ってて、うん、みたいな。
新馬さんの情報の方が早いっていう、
いや早いというよりも普通出ないという情報だったんですね、はい、っていうのは、北朝鮮の、ね、件が始まるよと、はい、要するに有事が起きるよと、うん、で、そうなった場合はソウルが火の海になるよ、だから、ソウルから釜山まではアメリカ軍が、日本人を誘導して逃がして、釜山から九州日本までは自衛隊が運んでねっていう、うん、そういう情報が流れたというか、そのものすごいリアルに来ましたからね、
はい、
でお伝えして、うん、これはちょっとやばい情報なんだなと思ってたら、うん、産経新聞にそのまま出てるんで、その地図入りで、
はい、
あ、リークだったのかな、そもそもでそれがまあ事実かどうかは別として、はい、こんな情報がですね入り乱れている日本の中で、うん、どういうものの見方をしたらいいのか、そしてどういう備え方をしたらいいのかっていうのを今日テーマにですね、いろいろとお聞きしていきたいなと思いますが、
はい、
まずリッキーからお聞きしましょう。
はこっちからですか、はい、
あのリッキーがこうそもそもの前提として、はい、うん、これがあのないと話始まらないよみたいなところがあると思うんですけど、
うん、そうですね、まあ、それ前提ってたくさんあるんですけど、はい、まあ、一つはあの今何が起きようとしているのかっていう、こう戦争が起きるとしたら、はい、必ず建前が必要になってくる、開戦のための、
はい、
で例えばイラク戦争の時は、はい、大量破壊兵器を持っていると、イラクがですね、これが建前となったわけですね、
うん、
で、シリア攻撃59発ミサイル撃ち込んだアメリカ軍がですね、はい、あるいは、アサド政権というですねシリアの政府軍が、化学兵器を使って、まあ、赤ちゃんまで殺したというようなことが一応建前として使われていたわけです、
はい、
じゃあ今回何が建前かというと、うん、北朝鮮がアメリカを直接攻撃できる能力を持つっていうことが建前なんですね、
うん、
それを防ぐために、はい、アメリカが直接北朝鮮を攻撃するということなんですけれども、うん、まあ、そのためにはですね、はい、アメリカに直接届くミサイルを北朝鮮がぶち込めるっていうことが前提です、はい、技術的にその技術ができた、でこれは2つ、あって、
はい、
1つは核です、でもう1つはその核を運ぶ運搬手段です、
うん、
だから、ミサイルと核開発っていうのに関して神経を尖らせてるっていう状況なんですね、で核に関してはできたかどうか分かんないけれども、まあ、できてるんじゃないかっていうふうに言われている、これはまあよく分からないところがあります、で運搬手段っていうのは3つあります、一つは ICBM といって、北朝鮮から直接ミサイルをぶち込むと長距離のミサイルですね、で2つ目が戦略核といって、要するに広島長崎がやられた、飛行機で、爆撃機で、爆弾を核爆弾を落とすってやつ、で3つ目が、SLBM といって、潜水艦から核ミサイルを発射するというやつなんですね、で、まあ、これができたかどうかっていうところが、まあ、判断のポイントになって、できたできたっていうふうに、言われるとアメリカはそれを攻撃する建前を得ることになると、まあ、いうことなんですね、ここら辺が一応表で流れている情報の前提になります、
いわゆる大義ってやつですね、
そうです、はい、
そもそもねアメリカに打ち込む能力がないのにあのこの野郎って言えないですよね、
なかなか難しいですね、うん、戦争を始めるのにですね、うん、はい、
まあ、今の現在の能力では、まあ、やろうと思えば どうぞ、まあ、近辺のね、もちろん隣国であったり我々日本には届くようなものは持ってますよね。
そうですね、はい。
何十年か前かな、あの三陸沖にね、ちょうどこう東北を超えて、ミサイルが落ちましたよね。
はいはい。
まあ、ってことはあの辺までは能力あるわけですよね。
ただまああれはですね、そのもっと遠くに飛ばすためのミサイルの実験なので、うんうんうん、アメリカまで届くミサイルと日本までしか届かないミサイルっていうのは基本的にものが違うので、うんうんうん、違うものの開発をしなきゃいけないんですね。だからそれをこう混同するのもまた技術的にちょっと話が違ってくるかなっていうところもありますね。
ただまああれからすごい時間経ってますから、うん、進化をして持ってるかもしれないけど、それは証明できないんですよね。
そうなんです、はい、分からないんですね。分からないところ、うん、分からないからこそ持ってるっていう主張もできるし、うん、持ってないっていうことも言えてしまうので、なかなか難しいところがありますね、うん、
はい。そんな中で杉山さん、
はい、
国内情勢ですけどどういう流れなんですかね今の。
どういう流れかというのはなかなか難しいんですけど、はい、まあ、さっきおっしゃってた、日本人有事の時に日本人を、まあ、ソウル在住アメリカ韓国在住のですね、うん、日本人を、はい、アメリカ軍が誘導してっていうのは、はい、一つは当然韓国の人から見るとやっぱり自衛隊には国内に入ってきてもらいたくないというのがあるので、うん、そういう、まあ、机上訓練がもともとあってですね、韓国有事というのはもともとそれは想定をしてるんですよね。で現在は終戦じゃなくて停戦の段階なので 北と、まあ、韓国から見ると北韓、北韓国ですけど、北朝鮮と韓国との間は今は停戦状態ですよね。だからいつも月に1回民間訓練といって民間防衛訓練をやってるんだけども、逆に言うとですね、いや北朝鮮は韓国にそんなに簡単には攻撃してこないよっていうのはもう同じ同胞なので、はい、っていう信頼、ある意味での信頼感があるのでね、そこは韓国人はやっぱ揺るがなかなか実は揺るがないんですよ、うん、だからそこで東京とソウルの温度差があるというのはある意味当たり前なんだと思うんですよ。それと核をぶっ放すときはそんなに近くに対してぶっ放すということは普通はしないので、まあ、そういう意味では核の標的になるのはまず近いところだと日本だろうという思いが韓国の国民の中にもあるみたいなのでね、そういう意味ではっていうことなんですよね。ただその国内でどこまで政権が本気で思ってるかっていうのはかなり怪しいところがあって、まあ、いろいろ私も聞くんですけど、危ないから気をつけろとか、でソウルに韓国に関しては不要不急の渡航は控えるっていうような外務省の情報が流れてたりとかですね、それは公式にしてるんですね。だからまあ少しこう煽ってるんだけども、政権がどこまで本気で考えてるのかな、かなり怪しい感じがするんですよね。
サリン付きの、はいはいはい、ね、ミサイルが来るよっていうことを安倍さん言いましたよね、うん、来る可能性があるよと、うん、
びっくりしますよ ね普通は。
いや突き抜けたような言い方、物言いですよね、それはね。それでなんか花火やってましたよね、
うん、
あれ大丈夫なんですかって感じですけども、
そうですね、
とかね、外遊であちこちこう、ね、各大臣の方、うん、ゴールデンウィーク楽しい時間を過ごされ
てます。本当に有事だったら私さ、ね、最高指導者というか、うん、内閣総理大臣が外遊するのってまずいですよね。
もうありえない
ですよ ね、
で、やっぱ安倍さんのサリン発言はものすごく政治的、あまりにも政治的すぎて、うん、なぜかというと、そのミサイルをぶち込むぐらいだったら、その弾頭に入っているものがサリンだろうが TNT 火薬だろうが甚大な被害になることは間違いないわけで、そんなサリンだからどうっていうことじゃないと思うんですよね。そもそもミサイルがぶち込まれたってこと自体が大事件であって、でもサリンっていうのはやっぱり我々日本人にはオウム事件のことで頭にものすごくこびりついてるやばいやつだっていう、
誰でも知ってる怖い物質ですよね。
そうそうそう、だからすごく政治的な発言だというふうに言えますよね。
オウム事件も北朝鮮とつながりがあるというような、当時そんな話でしたよね。まあそのまあこの前の暗殺事件は VX ガスを使ったと、うん、でサリンが出てくると、まあ、なんか物騒な核が登場する、核戦争が起きるんじゃないかって、もうなんか連日ねニュースのタイムライン、核戦争が起きるんじゃないかとかね、うん
ちょうどだからそうすると、市の商品といわれる武器を扱う人たちは喜ぶわけで、ちょうど5日の段階で、共同通信だと思いますけど、政府が、巡航ミサイル導入を検討していると、ただこれはもちろん専守防衛逸脱だっていう話なんだけども、でも政府は今の段階ならこういうものも開発してもということで、あのアドバルーン打ち上げるわけですよね。
なんかいくつかその、武器の輸出を緩和したりとか、法律も変えてきましたよね。
はい、そうですね、この間武器の輸出とかいうのはもう日本ではできなかったわけですけど、今後は要はそれも商売にしていくということで、打ち出してますよね。
なんか困るのがですね、あちらこちらに行くと、いわゆる中小企業の経営者とかが、いや戦争始まったら、ね、景気が良くなるからまんま行った方がいいよなんていうことをね、
いやいやとんでもないことになりますよ、
軽々しく言う方々多いんですよ。これ自分とこのね、例えば経営してる会社オフィスとか、工場とか、ね、クライアントのそのいろんな財産、人材、ミサイル突っ込んできたらもう全部消えますからね。
そうです、
これね何を考えてるのかなと、多分ねこれも錯覚なんですよ。アメリカが出て行ってバカバカっとミサイルを落としたら、もうほんの数分で戦争の片がつくと。
そうですね、
こんなことありえます？
ないですね。
ないですよね。
普通に考えたら
戦争というのはそんなにやっぱり甘くないですからね。戦争で本当に一番怖いのは、武器とかなんとかっていうよりも非常に強い意志を持った人間の集団ですね。で、北朝鮮っていうのはある意味非常に人々がこう洗脳というかですね、教育をされてきた長い歴史の中で人々が生活をしていますので、そういった人たちが例えばその、アメリカ憎し、あるいは日本憎しというような感情に集団的に駆られたとしたら、そんな数分で終わるような物事には決してならないと思いますね。
そもそもね、ベトナム戦争からずっと続いていますけれども、強烈な爆撃をしたところで結局白衛戦になって、
そうですね、
アメリカ全て負けていってるという歴史がありますよね。でまだわからないのっていうことでトランプに変わったわけですよね。
そうですね、
それがまたもう一回その、トランプもやむなくそっちに切り込むというのは、それ一体何なんですかね。
そうですね、
シリアに子供がそのガスで殺されたというね、あれももしかするとちょっとお芝居がかかってるんじゃないかと。
そうですね、思い起こされるのが湾岸戦争の時に油まみれの鳥が出てきて、象徴的に出てきましたけど、やはりメディアコントロールというのは常になされているので、そういう、情報がどんどん出てきますよね。で例えば北朝鮮は北朝鮮でそれを利用しているところがあって、一斉に何百門か大砲をぶっ放しているショーがあって、わこれ怖いわってみんな思ったかもしれない。あんなのは
ありえない、
チャチな話で、
ありえないというか、普通の戦争の時に自走砲をあんな、
そうですよね、
密集させてぶっ放すなんて、
あれありがたいですよね。こちら攻撃するなら、あそこあるから一発ちょっと大きいやつ落としちゃえば全部吹っ飛んで終わりですよね。
全く実戦的ではない演習、実戦的じゃないですよね、見せるための演習ですね。で例えば最近カルビンソン空母ですね、が、北上している姿を他の艦船とともに北上しているっていう姿をですね、が写真で、出てきたわけですけれども、普通の空母を組む艦隊の編成から言うと、あんなに密集しないんですよね。であれメディア用に密集させているっていう、そういうそのメディアコントロール、軍隊のメディアコントロールっていうのも、ちょっと見抜いていかないとなかなか面倒くさい話ですね。
あとは潜水艦が浮上してわざと取らせて、こんなもんだってこう専門家がやるとかいうのは、だって潜水艦が沈んでないと意味がないわけで、上に浮いてたら簡単に攻撃とかできちゃいますよね。
そうですね、
それは内緒だから大きな戦力なんですよ。だからある意味すごいこのいろんなコントロールが今なされてるんですよね。
戦争にはならないけども、ならないけどもやるかもよっていうのをちら見させてるのが今現状なんですか。
もうちょっと強く言いたいんだと思うんですよ、もうちょっと、本来は実戦とかそうなんだけど、いや戦争になる、なるかも、なりかねないっていうところを強く打ち出してるんだと思うんですよね。
それでもですね、トップリーダーの判断、間違った判断も含めてですよ、によってはこうポンとポチッとボタンがこう押されると、ゴーサインがかかるというのあり得るわけですよね。
もちろんゼロではない。
しかもアメリカはね、ああいうね、トランプ大統領ですけども、北は北で、そういう方ですから、もうちょっとこうちょっと歯車が狂うとあり得るという、
そうですね、あり得るからこそ、そういう事態になった時に、きちんと言い訳ができるような今メディアコントロールとしての準備 その準備なわけですよね。
どっちに転んでもいいようにしてということですね。
はい、
するともうなんかね、見え方が変わってきますね、
うん、
そもそもだからこれはそのいわゆるチキンレースじゃないかとか、
はい、
その、いわゆる政権をね、日本側の政権を守るためのいろんなことを隠すためのスピン報道のための戦争報道じゃないかという説もありましたし、いやいや危ねえんだよというのと、こう両極、これもまさにね右か左かみたいなところがこうあったんですけども、これどちらに転んでもおかしくないという情報状況で捉えるのが一番まあ正しいというか、
そうですね、両睨みで進められるようにコントロールされているといった方がいいかもしれないですね。
でも普通にね、じゃあ今度戦争があると、
はい、
起きた場合どうなるかっていうのを普通考えた場合、まあ、あの喧嘩と同じですよ、
はい、
自分を攻撃する相手をまず引っ叩かないと自分がやられちゃいますからね、
うん、
ってことはもし北側で賢く考えた場合どこを攻めるかという話になるわけですよね、
うん、
すると普通だったらですよ、その司令塔がどこにあるかってことですよね、
うん、
まあ、アメリカなのか、それとも日本のアメリカの基地、米軍の基地が狙われるのは普通じゃないかなと思うんですけども、
うん、
その辺はどうですか。
そうですね、っていうよりですね、今その、まあ、一応の大義はあるにしても、うん、あの世界、まあ、国際社会から、要は国連とかから見てですね、今のやっぱり大義はないんですよ。今もしアメリカがやっちゃえば、うん、結局違法な戦争っていうことな、だってあるかないかも分かんないし、
うん、
別にあの核開発はよく、あの核拡散は良くないんだけども、まあ、開発に完全にこう絶対ダメっていうものでもないし、でましてその開発してるからあの攻撃していいんだっていう国際法は多分ないと思うんですよ。
ないですね。
ないですよね。だからこれを、でしかもそれどこまで本当か分かんないのに、あのアメリカがやっちゃうということは、アメリカ自体が自分がならず者国家になっちゃうってことなので、
うん、
それはアメリカとしては ものすごいあの批判を世界中から浴びるわけですよ、
うん、
でそれをアメリカができるとは僕はとても思えないんですよね。いくらそのもうちょっとまともなことがない限りですね、もうちょっと証拠がない限り、はい、それはやっぱり普通はやらないですよね。
シリアに50数発ミサイル打ち込みましたよね、
うん、あの場合はね、いろいろやっぱりあの、あの問題もあったし、あの、まあ、あれでしたよね、あの時は国連決議とかも
はなかったんですよ、ね、なかったけれども、なかったにもかかわらず、
だから批判はありましたよね、だからね、
あったんですけれども、あの、うん、欧米、あ、いや、あのヨーロッパ各国の首脳が全部
支
持をしたんですね。
それとなんか子どもたちに対するあの、まあ、化学兵器も含めた使用があって、あの強い批判があったわけですよね。
そうですね、あの戦争が起こるときって大体その子どもが犠牲になったということを、うん、まあ、一
つのキーワードですよね、
はい、いつもそのコントロールとして必ず使うっていうのがあって、
はい、そうですよね。
で、まあ、この前5月3日の報道ですけど、国務長官アメリカでは、まあ、シリア あの紛争というか、あの戦いは余興だと、夕食の晩飯の余興に過ぎないということを言って、うん、失言してしまったと、まあ、本気なのかどうか分かりませんけども、
ただやっぱり一般的に言うと、極東っていうのはやっぱりイメージとしてアメリカから見るとまさにファーイーストで遠い遠いとこなんですよね、うん、だからあの、まあ、もう釘を刺すという意味では今やってるのは確かだと思うし、トランプ自体ももしかしたら踊らされてるのかもしれないけど、
うん、
だからトランプさんが散々あの北朝鮮北朝鮮って言ってるのは今までのアメリカの歴代とは違うんですよ、明らかに、うん、違うんだけども、もうむしろ今はちょっともう引きを考え始めてるんじゃないかなっていう、う
ん、最初のね、なんかこうホットな時間帯から少しこう軽くなったような、
そうですね、まあ、ただ今後どうなるかもちろん分かんないですけどね、今の段階だと。
そうですね、結局そのアメリカは何を気にしてるかって、北朝鮮じゃなくて中国なわけですよね、うん、だからその中国と渡り合っていくために、
うん、
北朝鮮問題をどう扱ったらいいかっていうふうに考えるのが基本線なので、それプラスロシアですよね。でロシアとどうやっていくかっていうところで、シリアのミサイル攻撃っていうのがあったわけですよ。で中国とどうやっていくかっていうことで、北朝鮮問題が、まあ、まあ出しにされているということですよね。
そうですよね。それとあの今の状態ってアメリカにとっても中国ロシアにとっても都合のいい状態だと思うんですよ。緩衝地帯みたいになってるので、あれが一方の例えば韓国という、例えばですけど韓国というあの大きな国ができた場合には、中国とロシアはやっぱ 本音で言うと困るんだと思うんですよ。でそれはあの西ドイツ東ドイツがね、まあ、あれもその未だにやっぱりあの賭けが引きずられてるわけですよね。で韓国と北朝鮮に関してはもしあの統一してももっ っと長い間混乱があると思うので、難民はどうするんだと。で、難民という意味ではシリアの難民が一番あのヨーロッパの人、アメリカの人にとってはイメージとして強烈に今あり、現実の問題としてありますから、それがもしあの中国とかロシアとか、まあ、日本とかに溢れてきた時にはどうするんだという思いがあるので、おそらくそこまで、それは当然あの考えてると思うんですよね。まあ、
一部報道ではね、安倍さん難民いらっしゃいっていう、
いや、それはだってね、足立さん、日本は難民を受け入れない国なんですよ、うん、本当にシリアだ、シリア人だって、うん、シリア人は親日なんです、基本的にはすごく親日なんだけど、うん、どのぐらい受け入れてますかね。もうわずかでしょ、おそらく、ね、ほとんどゼロって言っていいぐらい、一桁2桁だと思いますよ、うん、
あの総計で1桁か2桁ですので、うん、年間ですね、あの他の国からするとあの桁が4つぐらい違う、
全然違いますよね、うん、
でもう一つ言うと、あのそういう難民対策のためにこそ自衛隊を補強しなきゃいけないって言ってる、そういうその論調があるんですけれども、うん、あのやるんだったらもし補強しなきゃいけないとしたら、ね、海上保安庁なんですよ。
そうですよね、
例えば
軍じゃないですよ、
はい、西方あの五島にですね、あの海上保安庁の五島署というのがあるんですけれども、はい、ここを取材してみたんですけど、持ってる艦艇2隻しかないんですよ。
そうですよね、
それで東シナ海全部見なきゃいけないって、ね、もう絶対無理ですよ。
それは無理ですよ、どう考えても。
どう今でも中国の漁船団とかを監視するので、もう全く回ってないという状態なのに、これで難民が来たらどうするんだって、絶対無理ですね。
海上保安庁は警察、基本では警察的なものなので、軍とは、はい、軍、あ、まあ、自衛隊はやっぱり 軍ですよ。だからやっぱり保安庁がやるべき、まあ、警察がやるのはまあ無理なので、まあ、海上保安庁という特別な組織を日本は持ってるのでね、ちゃんとそこは、まあ、あのそこを強化する分には誰も批判はないと思うんですけどね。
はい、はい、そんな不安な情勢ですけども、
はい、
心も体も不安な5月でございますので、この後ですね、友香先生のご登場です。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
友香先生、食と心を整える科学、市川友香さんのコーナーです。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
お願いします。ゴールデンウィーク終わっちゃいました、友香先生。
そうですね、もう最終日にな
ってしまって、最終日になりまして、
はい、
ハッピーな時間も過ぎ去り、明日から出社なんですけれども、はい、憂鬱だったりとかですね、する方も多くいらっしゃると思うんですよ、うん、明日から仕事かなと、
はい、
なんか気分が乗らないなと、いわゆる5月病、
うん、
もう心も体もどう向き合えばいいのということで教えてください、友香先生。
はい。ちょっと色っぽい
可愛らしい感じ、
もうキャバクラのような。
もう今お昼です。
そうですね、もうゴールデンウィーク終わってしまって、はい、あのちょうどね5月病って言われる時期に入るわけですけれども、
はい、
前回ね、うん、5月病のことをちょっとお話ししたんですけど、
はい、
もう一回復習すると、うん、この時期ってあの、まあ、いろいろね忙しかった4月を通り越して、うん、またあのちょっと気の緩みとか出てくるから、うん、5月病っていうのがねあのなるよとかよく言われるんですけど、
はい、
体の中の動きを見ても、うん、ちょうどねあのなんていうか人間の体調としては、うん、あの肝臓の動きが、はい、スローになる時期なんですよね。なのでやっぱり肝臓って代謝とか解毒とかね、はい、そういうところを司っているので、そういう機能があの緩やかになると、うん、体の動きがこうなんていうかキレが、ね、感じられなくなったりとか、うん、体調がちょっと緩いなっていうかね、あの倦怠感を感じたりっていうのはあると思うんですけれども、うん、あの人間の体の、ね、機能なので、まあ、そういう状態なんだなってことをまず踏まえた上で、
はい、
あの暮らし過ごし方としてはね、体がやっぱりスローになってくると、
はい、
頭の方がどうしてもこう稼働してしまってというか、まあ、現代人に多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
あの頑張らなきゃとかね、なんかこんなだるいグダグダしてられないっていうことで、こう自分をこう鼓舞しようときっとしてしまうんじゃないかなと思うんですね、こういう時期って、
はい、
なのでそういう時にちょっと注意してほしいなと思うのが、その体はそういったちょっとスロー 脳になってる状態なんだから、うん、頭ばっかりこう動いてしまって、あのこうしなければならないとか、うん、こうするべきだ、もっとね頑張らなきゃみたいな気持ちがこう上がりやすくなってきてしまったら、そこはちょっと注意が必要なので、うん、その5月病というかね、そういった5月のスローなところをうまく乗り切るために、う
ん、はい、
一つあの意識してほしいのが、はい、その頑張らなきゃとかね、こうしなきゃいけないのに自分はできてないとか、うん、そういう感情って、自分の中のいろんなキャラクターが本来はいるんだけれども、うん、人間って一つの自分自身って一人だと思っているんだけれども、うん、そういうあの中のキャラクターの一人にね、厳しい先生がいるんですよ、はい、誰でも思ってるんですけど、うん、それって、まあね、こう成長してくる過程で、うん、こう社会的規範をね、うん、親からとか今日先生とか、はい、そういうとこからこうなんていうか植え付けられてしまってね、こういうふうに頑張らなきゃとか、うん、こうするべきだみたいなことをこう司っている人がいるんですね、うん、そこを発動させようとついに常にね、強く発動させようとしてしまうのが、こういう体と心のバランスが悪い時に、特に出やすいのでね、でそこをこうなんていうかドライブしていってしまうと、やっぱり体調を崩してしまって、こう頑張らなきゃ頑張らなきゃばっかりでいってしまうと、体を体調崩してしまったりとか、あとその今や それをこう一生懸命やってることがうまくいかなくなったりとか、人間関係が少し悪くなったりとか、そういうサインで出やすいんですね。まあ、今の時期っていうのはそういった体がちょっと頑張らなくてもいい時期でもあるので、頭ばっかり、ね、そういう厳しい先生を発動をあんまりさせないようにうまく付き合っていくのがいいんじゃないかなと思います。
なるほど、もう頑張ってる自分自身をまずは受け止めてあげて、はい、うん、ちょっとこの時期はもう休ませてあげるんだよと、ね、体だけじゃなくって、ええ、頭の方も休ませてあげるのがこの時期には必要なんだよということですよね。
ちょっと意識をね、つい忙しい流れだと、はい、厳しい先生が発動してしまいますけども、体の動きと一緒に見ていってあげてください。
わかりました。友香先生、今日も勉強になりました、はい、どうもありがとうございます。
はい、
市川智香さん、また次週かな。
次週じゃねえよ、
4週後、4週間後、
来月
ね、来月お願いします。
はい、また来ます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録、
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分から、コミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。なんか紛争もね、はい、隅みたいに色気攻め笑い攻めでいけばなんとかなっちゃうんじゃないかなっていうさ。
そうそう、
もう世界中がそうだといいですね。新郎さん、
そのなんて俺相槌を打てばいいんだろうなと思う時そうなのみたいな。
平和ですよ。
いやいや、平和じゃねえんだよ。いや、もっと言えばね、はい、平和な時間帯にちゃんと考えて準備をしておかないからこんなことになっちゃう、はい、
その通り
ね。
平和、
そうですね、
はい、人間関係もそうじゃない。喧嘩になってさ、喧嘩になった時にわーってみんなこうね、まあまあまあとかやるんだけど、いや、それ喧嘩になる前の人間関係作り大事なんでしょ、そもそも。それが今さ、日頃やってないんでこうなっちゃってるし、うまくそれを利用していいってやつがいたりするわけでしょっていう状況なんで、まあ今更ながらの話を実はしてますが、これね、糧にして、この後に生かして、でもまだ起きてるわけじゃないからね。
そうです、
起きたような感じで商売をしてるのが、でも危うい部分もあると。で、一つのねキーポイント、さっき中国って話がありましたけども、中国が、まあアメリカから、まあ、首に鈴をつけとけよと、いうことを、まあミッション受けてるわけですよね。で、中国側からまあまあまあまあってことで、北朝鮮側にこう、まあ、圧力というかプレッシャーをかけてるという部分でブレーキがかかりつつもありますが、もう一方では韓国が いいよ、OK と言わないとアメリカやりませんって言ってるわけですよね。
そうですね。
ってことは韓国がそもそもいいよっていうのはもうブチ切れのブチ切れ、
まあ、ほぼ無理不可能、
ね、ってことは、ね、そうするとそこだけ見ると、うん、そのロジックだけ見るともう詰まるわけですよ。2点から、うん、ないんですよ、ないっていう見方でちょっとまあその情報が入った時にあちょっと一安心というかいうのはあったんですけどね。そこもそこさえもぶっちぎるようなことが起きるか起きないかということになってくるんですけども、
なかなかそれは難しいですね。あの中国はですねこの秋に党大会を共産党控えているの でやっぱそこを乗り切らないと中国は本格的にこの問題に手をつけられない、あるいは手をつけにくい。でそのタイミングでアメリカがアメリカとかですね韓国とかでですねそういうブチ切れが起きてしまうとやっぱ米中関係に非常に暗い影を落としてしまうので、アメリカもそれはやっぱり望んでないと思うんですね。はい、
あのアメリカはあの実態こう中国とこう均衡してるまたはちょっと勝ってるような風のムードで捉えられてますけど、実態としてはあのアメリカのね国債を大量に中国持ってますんで、はい、これあのじゃあ中国もうお前知らねえよってことで国債これ売られたりするとアメリカ困っちゃうわけですよね。
あのやっぱり最大の武器なんですね、うん、で実は日本もですねもともと中国よりも日本の方が昔はあのアメリカの国債を持っていたんですけれども、それを売ろうとしたことがあったと言われています。これはあのどこまで真実なのかわからないんですけれども、まあ、その時にですねやっぱりアメリカが非常に強烈に日本に介入をしてきたっていう、うんうん、そういう話がある、
ね、それは例の福田さんの件なんですかね。
いやそれより前の
話、前ですか、
はい、ですよね杉山さん。
そうですね、ただ現実に今ねそうあの日本はやっぱ売れないだろうなと思いますよね。
で売ってしまうとそれがやっぱり暴落につながってくるの で、
また困るから自分自身がですね、うんうん、ただ現実的にあの中国とあのアメリカのまあ国力の差というのはまあ軍事力も含めて明らかなのでね、まあ、本当にあのなんていうのかな、決めちゃえばアメリカもできるんでしょうけど、やっぱりあのやりたくないですよね現実にはね、混乱するので、やっぱり市場が混乱すると困りますからね。
あの、まあ、いわゆる大きなですね巨大な戦争が起きるとはい、いうことよりもちっちゃい紛争がパチパチパチパチあってそこにお金を投入して、いわゆるその死の商人武器の商人たちの中古、
ね、
武器の中古品一掃セールみたいなことです ね。これまあ以前から言われているその、アフリカで戦争起きるときは必ずヨーロッパの中古品が流れていくというパターンと同様の展開が今、あるのかなという気がするんですけれども、
なおかつ、その商売の市場を、戦場には必ずしないっていうことがもう鉄則なんですよ。なので、例えば中国本土において戦争、そこが戦場になってしまうっていうのは絶対避けなきゃいけないことなんですね。
だから今唯一伸びてるのが、ごめんなさい、はい、唯一伸びてるのが中国ですもんね。
そうですね、
期待感があるのが、ごめんなさい、
いえいえ。でそこら辺をやっぱり考えてると思うし、なおかつやっぱりあのシリア問題で、ロシアと調和発信しつつもそれを中国のメッセージにし、で、北朝鮮問題で中国と調和発信しつつロシアに対して牽制をするっていうのは非常にあのトランプさん絶妙な外交をやってるなと僕は思ってるんですね。もちろんその絶妙な外交をやることによって苦しめられてる人がものすごいたくさんいるので、まあ、はっきり言ってやっちゃいけないことだと思うんですけれども、にしてもそれに結構中国ですら翻弄されているなっていうふうにもちょっと見ることができる、
まあ、いわゆるアメリカファーストって言ってますからね、うん、アメリカのためにやるんだと、うん、
分かりやすいですね。
アメリカ人のためにまあ、アメリカ人という言い方をするたりなのか、
まあ、一部のアメリカですかね、
一部のね、うんはい、ただあの以前のワシントンのいわゆる利権とはまたちょっと外れてたはずですよね。でも、うん、また戻ったりとかしてるんですか、この戦争の流れというのは。
そうですね、まあ、よく言われる、まあ、
1% 層グローバリゼーションのものですよね、
がありますからね、うん、そこからは完全には距離は置けないでしょうし、うん、結局戻ってしまってるところもあるでしょうね、うん、
で片腕がずらずらって言いますけども、そうですここが解
散官とか、ね、されましたよね、国務長官とか、うん、
追い込まれましたよね。
そうですよね、うんうんうん、だから、まあ、そういう意味では、まあ、あの いわゆる保守層から見ると、まあ、重鎮がしっかりこうトランプさんの周りを固めてますので、そういう意味では強固ですよね、すごく今の盤石って言っていいのかもしれないです、
うんうんうん、ということは我々は何を備えようかというところになってくるんですけども、まあ、沖縄層が9割 起きた時にはどうしようか1割みたいな、そんなこう気持ちでしょうかね。でも全く起きないよだとこれはこれで危険だと思うんですけども、
あのまさにその安倍政権なり、トランプ政権なりがその両睨みで物事を進めているっていうのと同じように、我々も両睨みで考えるっていうことだと思うんですね。でその両睨みで考えるっていうのは、あのどっちも起きるための準備をするというよりも、まず最初に実際そうなったらどうなるんだろうっていう想像を働かせること、割とその情報、そういう情報はいっぱい流れてきてるけども、そのことについて自分の頭でもう一回咀嚼して考えてるかっていうと、あんまり考えてないんじゃないかなというふうに僕は思ってるんです。で例えば北朝鮮と日本が戦争になったらどうなるかって、例えばミサイルが吹っ飛んできたらどうなるか、いや死んで終わりですよで、そのことについて、その後についてどうするかって考えたって、もう命がないんだから考えたってしょうがないわけですよ。でそれは僕から言わせるとですね、その今そういうことを話すのはもうテスト前にですね、赤点取りそうだから赤点取った後の言い訳をどうやって考えようかってテスト前にそればっかり考えてるような、そういう風に聞こえるんですよ。
不良ですねそれね、
だったらその時間をテスト勉強に使って、テスト対策に使うべきだろうっていう風に僕は考えるんですね。
わかりやすい。
なんか核シェルターとか今なんか建設ラッシュというか、オーダーがかなり入ってるというのは聞きますけどねそれも一つの準備なんですかね。
あとね、それよりもね、例えばまあ北朝鮮はともかくね、まあ、災害とかいろんなことあるので、例えば避難場所を考えるとか、そういうのは一度やっとく必要があると、地震が起きるかもしれないから、それとまあ同じようなことですよ。もうもちろんあの核がぶっ飛んできたらそれはどうしようもないので、まあ、その時はもうしょうがないんだけど、とりあえずあの災害とかのことを考えてる方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
それ2つあって、1つはまずそのまさにおっしゃる通りで、例えばその原発事故実際我々経験して、でじゃあ原発他のところでもし事故があったらどうするかっていう避難計画とか避難訓練とかまともになされてない状態で、北朝鮮からミサイルが飛んできた時とかって言っても、いや原発事故の方がはるかにやばいからっていう、あの避難の距離とかですね、規模に関しては、でそれをやられてないのにというのが一つあるのと、あともしそのミサイルが吹っ飛んできて誰か、もう我々が死んだとしたら、それは誰の責任なのって言ったら、当然政治家の責任ですよ。それをまあ、あたかもですね、他の人の責任であるかのように、やっぱり政治家が言うことってのはもう無責任極まりないと僕は思ってます。
まあ、ここのところね、復興省の復興大臣がこうね、更迭されたりというようなこともそうですし、なんかあの安倍さんもですね、オリンピックはどうやらあの東北復興のためにやるんだと、もともとは言い始めてたのは、どうやら共謀罪を通すためにはとか、そういう話が出てます。あと憲法を改正するのも、あのオリンピックの年までにはとか、わけのわからない理屈がこう出始めていますけど、これはうまく利用してるんですか、どうなんですか。
なんかそんな今利用してるか、悪ノリのような気がしますよね。
悪ノリですか。
だってあの共謀罪っていうのは、あの、まあ、今まで何回失敗した、今度で4回目でしたかね。
そうですね、4回目です。
あの散々あの同じ話で散々ダメっていう話で、また出してまたダメ、また出してまたダメっていうのを続いて、それでも出してくるとかですね、それと、まあ、いろんな理屈があって、あのオリンピックをやるためにはないと困るっていう、でももともとテロっていうのはちゃんと対策できますので、まあ、もちろんできないものもありますけどね。だからあの不必要な法律なんですよ。でしかもあの TOC 条約って条約にあのを批准するために必要だっていうけど、 TOC はそもそもこういう話じゃテロじゃなくてマフィア対策なの、全然違う話をこうくっつけちゃってるっていうようなですね、やっぱり、ね、悪ノリなんですよ、とにかく。
あの以前の、ね、ニュースもこうずっとめくっていったんです、データを見ていったんですけど、以前はあの民主党が政権時代は民主党が主張してたこと、それを反対してた自民党がいたのに、政権変わったらまた内容同じだけど、その入れ替わってるんですよね。TPP もだから反対をしたのに、野党になったら、あの与党になったらまた入れ替わったりと、結局与党と野党のシナリオがあって、それを演じてる役者さんっていう存在で進んでるように見えるんですよね。
だから多分そう見られてるので、民進党にとってはすごく、まあ、不利なんでしょう。まあ、それも半ば事実だと思いますけどね。民進党も本当にあのいろんな人がいるので、そういう意味ではまあ右から左までっていうか、本当にいろんな人がいるからね。だからなおさらまとまらなくて、でそこをまた自民党がついてきてるというところがありますよね。
まあ、そのシナリオはそもそもは、そのやはりこう背広組ですか、 そうですね、いわゆる。
そうですね、う
ん、でその大元はっていうとやっぱりこうアメリカとこう話をしながら進んでいくんですか。
そうです、まあ有形無形でしょうね、うん、やれっていうんじゃやっぱないと思うんですけどね、うん、
忖度ですね、
まあ、忖度ですね、まあ、忖度そもそもでも意味違うんです。そんな意味じゃなくてそういうなんか悪い意味じゃ本当はなかったような気がするんですよね。
まあ、でもアメリカからいくらやれよって言われたらねえノーだって言えないですよね今ね。
まあ言っていいと思うんですけどね、別に別
あの言えないっていうよりも言いた別に言う必要を感じてない。
そうなのかもしれない。
それがなんか どうもそのアメリカから言われてどうしようかじゃなくてなんかアメリカ側に一緒にくっついてやれって言ってるようにしか見えないですよね。これなんかあのジャイアンとスネ夫が一緒に
やってまさにそんな僕イメージですね。
ですよね。なんか僕らの政府なのになんかスネ夫になっちゃってのび太の僕らにやれと言ってるとジャイアンと一緒になって、それ違うでしょってスネ夫君こっちじゃないのってそもそも
ということは我々に今必要なのはドラえもんっていう結論。
そういう結論ですね。
上手はい、ということでですね、いやなんか染みましたか。何泣いちゃってんの。
感動しちゃって
泣ける曲ですよね。
チョイスしましたね。このだって日本の情勢の後からのこの曲来ましたよ。
はい、はい、まあ、より具体策をですね、はい、出したいなと思いますけども、はい、まあ、その中で、リッキー、
はい、
またまたですね、はい、あなたの出番が増えてますね。
ありがとうございます、はい、まあ、こういう世の中 ですのでですね、やっぱりその、はい、まあ、人間のですね、まあ、活動っていうのは経済、広い意味での経済っていうのがやっぱり基本なわけです。私たちはどうやって生きていくか、どうやってご飯を食べていくかと、まあ、その中でですね、まあ、平和というものを一つの基軸にまあ、していくということがこれから大事になっていくんじゃないかと思うんですね。で、この平和っていうのは非常に広い意味があるので、はい、その企業活動とかですね、その組織活動とか、まあ、そういった中でですね、まあ、平和という概念とそして実践的なテクニックをインストールするという意味で、うん、ピースワークプログラムというのを考えています。
わ、何ですかそれ。ピースワークプログラム、
はい、まあ、具体的にはですね、ヨハン・ガルトング博士という、まあ、平和学の、まあ、権威の先生がいるんですけれども、はい、まあ、彼が考えたトランセンド法という、まあ、紛争してたはずなのに、争ってたはずなのに、はい、気がついたら仲良くなってるっていうそういうテクニックがあるんですね。
素晴らしい。
でこれはテクニックの問題なので、はい、習得すれば割と誰にでも子供にでもできることなんですね、
はい、
でこれは例えばですね、企業の中でいろんな問題がある、
はい、
例えば上司と部下が仲が良くないとか、うん、あるいは、まあ、顧客対応だったりとか、
はい、
まあ、そういったところで使える。それだけではなくてですね、紛争というのはいろんな要素がありまして、例えばこれからですね、お昼を食べるのにカツカレーを食べたい自分とラーメンを食べたい自分がいると、これもね一つの紛争だと捉えられるんですよ。
はい、
でその要するに両方同時に達成できないゴールがあったときにそれを紛争だと考えて、両方とも満足できる解決方法は何かということを考える。そうすることで例えばその商品開発の中でも、2つのなかなか両立しえない顧客に提供したい、商品メリット、これを両立させるための両立させる考え方、まあ、こういったことにも応用できるんじゃないかというふうに私は考えてるんですね。
うん、
はい、
コクがあるけどキレがあると。
そうそう。
なんか美味しそうですね。
ビールみたいですね。
ということでですね、はい、リッキーの情報は、足立力也ピークワーク、ピースワーク、プログラムということで、Facebook ページ、オープンしておりますので、ぜひいいねをよろしくお願いします。
はい。
はい、ということでですね、やはり戦争は自然発生的に起きるものではありませんので、起こすというのがですね、人間の、人間のことですから。起きるではなくて起こさないように我々がコミットする必要があるのかなと思います。
はい、
最後に一言じゃお願いします。
そうですね、まあ国内の情勢もね、今いろいろ良くないところがあって、共謀罪どうなるかとかですね、で結局軍に お金をかけると社会保障とか子育てとかのお金を持っていくようになるんですよ、はい、でみんな、ね、それに関してやっぱり怒らないとダメだと思います。今でもかなり厳しいです。特にお年寄りは子どもたちも厳しい、うん、これをやっぱりみんなが楽しく過ごせるようにスンミさんの涙を見て、はい、そういう社会にしないといけないなと思いました。それはみんながやることなんですよ。誰かがやるんじゃなくてみんなが一歩ずつ前に出る、そういうことだと思います。
はい、まあ、こういう時代だからこそですね、そもそも平和ってどういう意味だっけってもう一回立ち返って考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。でその意味でですね、もう間もなくですね、コスタリカのドキュメンタリー映画コスタリカの奇跡というものがですね、公開予定になっております。ぜひこれ検索していただいてですね、副題が積極的平和国家の作り方というふうになっています。ぜひこれをご覧になっていただきたいなと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今ね、僕らこうやって地球というか地球もそうですし自分の体を借り物としてお借りして生きてますので、はい、未来の人たちが振り返ったらあの時代の人たちが頑張ったから今があるんだよねって言ってもらえるようなそんな時代にしたいなと、
ね、
思っております、まあ、そんな理念を持ちながらこの番組も引き続き、春を突き抜け、いや夏か、次は
そうですよ、手前に夏があります。
はい、体調を整えながらまた頑張っていきたいと思います。
そうですね、
はい、じゃあ皆様ね、また次回もよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、じゃあ一緒に平和を作りましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。